もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
32歳です。
32歳。結婚してます？
はい、してます。
ご主人何歳ですか？
32歳です。
32歳。お子さんは？
長女が11歳です。
11歳。はい。
はい、長男が9歳。
はい、9歳。
の2人です。
はい、わかりました。それでどんな相談でしょうか。
9歳の息子の相談なんですが、
はい、
最近とてもイライラするような言動とか行動を取るようになりまして、
はい、
どのような対応をしていけばいいのかというご相談。
あ、はい、わかりました。当然人間は無力に生まれて、
はい、
だんだんと社会的にも肉体的にも心理的にも成長していくわけですが、
はい、
自我が出てくるわけですよね、
はい、
親から保護されるっていうだけの立場で、
はい、
親から気に入られる、親から愛されるっていうことだけが最大の関心であることから、少しずつ自分っていうものが出てきて、はい、思うようにいかないっていうことが出てくるわけですよね、
はい、
で9歳で少しずつ自分というものが出てきて、自分がしたいこと、自分がおいしい、おいしくないから始まって、
はいはい、
周りが自分の思う通りに自分を保護してくれる、安心感を与えてくれるっていうことでなくなってくると、やっぱりイライラすると思うんですから、
はい、
そういう自然な形のイライラとは違って、ちょっと、はい、周りの子から見てもイライラが激しすぎるとかって、そういうことがあるんですか？
そうですね、1年ほど前からスポーツの習い事を始めたんですが、
はい、
レギュラーになるようになって、はい、コーチや監督から怒られたり指導されることがとても増えてきて、
はい、
その中で少し最近楽しかったものが、
はい、
苦痛になってきているようなところから、私に対する言動だったりとかがだんだん激しくなってきていて、
うん、
お姉ちゃんにもちょっと当たったりとかしたり、
うん、
まあ、お家の中でだったらいいかなとは思っていたんですが、
うん、
1週間ほど前に学校の連絡帳に、
うん、
最近とても授業中にイライラしていて、お友達とちょっと揉めてしまったということが書いてありまして。
授業中にイライラしてるというのは、
はい、
先生の観察ですね。
そうですね、今までそのようなことがなかったようで、
うん、
とても最近目立つというふうに書いてありました。
当然好きなスポーツもその人に向いているスポーツ、その人には向いていないスポーツってあると思うんですが、もともと自分に向いてないスポーツを始めていてるってことはないんですか？
始めたきっかけはそのスポーツをやりたいと本人が言い出したところからだったんですが、だんだん内容だったりも本格的になってきたところで、思っていたのとは違うっていうところが出てきているのかなとは思います。
だからそういうように自分が思っていたこととはちょっと違ってきて、はい、イライラするっていうことはあると思うんですけど、小さい子がスポーツをしたいっていう時、もともと自分に向いているスポーツを始めようと思ってるわけではないですよね。
そうですね、はい、
そうなるとやっぱりレギュラーみたいになってくれば、
はい、
辛いことも出てきて、
はい、
イライラするっていうこともあると思うんですけど、
はい、
さっきも言いましたように、そういうそのたまたま自分がやりたいと思ったスポーツが自分に向いていて、どんどんのめり込んでいくという人もいるでしょうし、
はい、
始めたスポーツが自分の不得意領域になってしまうっていう人もいると思うんですけれども、今の話を伺うと、
はい、
このスポーツが向いていないというイライラではなくて、心理的にイライラなことがあってイライラしてるってことなんですかね。
そう なんだとは思います。いろいろなんか結びついているのかなとは思っています。
うん、それで今日のあなたの相談っていうのは、生活のいろんな面でイライラが出てきて、
はい、
これはどうも自然な成長の中で出てくるイライラとは違って、はい、この子になんかちょっと難しい言葉で言えば基本的不安感というようなものがあってイライラしてるという、
はい、
ことですか、あなたの場合には。
そうですね。どのような対応をしてあげたら、うん、そのイライラが少しでも和らげるのかなと。
ということですね。はい、はい、分かりました。今日は心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がいらしていただいているので伺ってみたいと思います。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ちょっとお尋ねしたいんですけれども、
はい、
スポーツこれ始めたのは本人の希望だっていうけれども、はい、例えばね、よく最近の小学生ってよく野球なんかどっかでやってると、
はい、
お母さん方が随分写真撮ったり、はい、それからなんか、はい、応援してる姿をよく見かけるんですよね。はいはい、お母さんはその息子さんのスポーツのありようにどう関わってるんですか？
今おっしゃったように、はい、送り迎えをし、
はい、
応援も含め、
はい、
試合なんかがある場合は、うん、もう最初から最後までいるような形です。
うん、ね、今最近そういう人が多いよね、やっぱりね、まあ、そういうんじゃないですか、続けられないかもしれないけれども、はい、そうすると息子さんはそのスポーツが好きだったとはいうものの、
はいはい、
お母さんはその息子さんのスポーツに対する何らかの期待っていうのがあるんですか？
ありますね。どうしても始めた以上はっていうのがあります。
うん、大谷選手が1000億円っていうな、そういう世界だからね確かにね、はい、中には夢中になるお母さんがいるんですよ。
そうですね、
これは子供にはプレッシャーですよね、は
い、
ただ単に好きでやるスポーツじゃないんだもん。お母さんが自分のスポーツを上達していくことに自分以上になんか興奮して異様な気持ちになるよね、これは。
あ、はい、そうですね、
うん、そうしたものがでも言えない、
はい、
お母さん間期待してればだからイライラしてんじゃないの？
ああ、そうかもしれないです。
だからお母さんがお前上手くなるのはありがたいけれども、でも、うん、楽しくなければさ、
うん、
いつやめたっていいんだよって言えないんじゃないの、お母さんは。
うん。
上手くなってるから、コーチに。
そうなんですよね。
お母さんの欲求じゃない。
ああ。
旦那さんは何されてんですか今？
会社員をしてます。
旦那さんの将来に見切りつけてんじゃない？
見切り、
うん、せいぜい大したことないだろうって。
うーん、まあ何もこう趣味がない人なので、
うん、
そうですね、
まあ いやそんなことはどうでもいいんだけれども、
はいはい、
お母さんが子どもの能力に依存してることだけは間違いないよね。
うん、それはよくわかります。
それって僕は良くないと思うよ。
あ、
そうです。子供の成長にとっても良くないし、
はい、
あなた自身にとっても良くないと思うよ。
うん、
そしてあなたと旦那さんの関係においても将来悪く出る可能性があると思うよ。
うん、はい、
本当に子供が好きで勝手に伸びてって、
うん、
勝手に能力出してくれるんだったらいいんだけれども、
はい、
よくまあ昔は芸能界でステージママっていう言葉が流行ったけれども、やっぱり子供とはいえそれぞれの能力で生きていくべきなんですよ。う
ん、そうですね。だから息子はとてもパパっ子なので、はい、
うん、
やっぱり試合の時とかはお仕事だったりするので、
うん、
お父さんはなので私が行くことがどうしても多くなってしまうんですけど、
うん、
私が行くと結構こうあの時はこうだったとか言ってしまうので、
うん、
そうするともうお家に帰ってくるとパパに、パパ今日はこうだったよあれだったよってこう自分から言って、うん、パパがおーすごいじゃんかみたいな感じな話をしていて、
うん、
そういうのを見るとあまりやっぱり言ってはいけないんだなって思いながらも、どうしてもまたなんか試 試合に行くと言ってしまったりしてしまう時があります、う
ん、まあ、お父さんと息子さんの話は単純に本当にスポーツの楽しさを話し合えるわけだよね。
そうです ね、はい、
お母さんには期待があるんだよね、息子のスポーツに対する。
そうですね、
はい、それが一番なぜいけないかっていうと、うん、子供は母は自分がスポーツが上手で可能性があるがゆえに自分は大事にされてる愛されてると思っちゃうわけよ。
うーん、
だから彼を本当の意味で安心させるのは、また本当の意味で能力伸ばしてあげたいならば、
はい、
あなたがこのスポーツで有能であろうが、
はい、
全然将来ダメであろうが、
はい、
何のあなたにも価値には変わらない本当の安心感を与える以外やっぱりないんだよね。
あ、やめてもいいよって言うと、うん、それでもそのスポーツは好きだからやめたくないって言うんですが、うん、
だから母さん期待しないでっていうことなんだよ。うん、それが重たいのよ。でもそういうことうまく言えないじゃない、子供だから、
はい、
それはイライラしてくるよ。
ああ、なるほど、
うん、
はい、
だからあなたもそういう期待かけてるとね、大体ね最後伸びなくなると思うよ、子供もプレッシャーで、だから損すると思うよ、はい、あなた自身も、
はい、
うん、だからせっかく能力あるんだから勝手にやらせた方がいいと思うよ。
ああ、なるほど、
うん、
分かりました。
そのためにあなたが一生懸命にならないのが僕はいいと思います。
はい、分かりました、ね、
そしたらあなたも楽になる。
はい、
ね、そしたら曇りない目で物が見えるようになっていくような気がするのね、
はい、
やっぱり親子関係を失っちゃダメですよ。
はい、ね、分かりました、
はい、加藤先生もう一回ね尋ねてみます。
はい、ありがとうございます。
あなた32歳っておっしゃって、はい、結婚されたのは非常に若い頃。
そうです、若い頃に結婚しました、
で、まあ、若い頃っていうのは結婚して夫に対する夢みたいなのは当然当たり前ですけどありますよね。
はい、
で大変失礼な質問なんですが、
はいはい、
夫に対するそういう若い頃の夢みたいなものから、
はい
はい、10年以上経って失望を感じたっていうようなことっていうのはないんですか。
そうですね、あまり感じて
感じてない。
はい、
あ、
な
かったです。それならいいんですよね、
はい、
よくその夫に対する非現実的な期待があって、
はい、
それに失望して配偶者に対する期待が子供の方に変わるっていうことはあるんですけれども、
はい、
あなたの場合はそういうことはないわけですね。
はい、ないです。
自分の夢っていうのもそういうことはないですね。
はい、
それならいいんですけど、自分の夢を持っていて、
はい、
それが果たせないということになると、
はいはい、
子供を通して自分の夢を実現させようというなると、子供に過剰な期待をかけるようになるんですけど、そういうその子供に対して過剰な期待をかけるということもないですね。
はい、大丈夫です。
そうするとだけどイライラするっていうのが、
はい、
大抵は非現実的な期待が親にあってということが多いんですけれども、
はい、
あなたの場合にはそうではないということですよね。
はい、
そうするとスポーツはなんだか知りませんけれども、
はい、
イライラするっていうことは合ってないわけですよね、今やってることが。
はい、そうですね。
それだったらどんどん変えるということでいいんじゃないですかね。
そうですね、息子とも話し合って本当の気持ちを聞いてみたいと思います。
うん、
はい、
じゃあそういうことでいろいろなことを試してみてください。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
失礼します。
親が自分に対する期待を子供で実現しようとすることがよくあります。